愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は植物工場研究センター有馬誠一教授に現在の研究内容などについて伺います。先生、愛媛大学に太陽光利用型知的植物工場が開設されたのは2008年
ですね。
これは国家プロジェクトとしてスタートしたと。
そうですね。一番最初は経済産業省の研究支援の事業に採択をしていただいて、
はい、
でそこからの、本格的な活動開始ということなんですけど、愛媛大学はもう植物工場に関するいろんな技術開発って長年やってきてたんですね、
はい、
でそれを加速して、で、実用化に向けてアプローチしましょうよっていうことで、まずは植物工場をまずは作って、で見た目はちょっと背の高いガラス温室なんですけど、
はい、
中はいろいろ工夫されたものがたくさんあるんですけどね、そういうものを、農学部の中に設置をして、さまざまな今までやってきたものを実用化に向けた研究開発をしていくということを今メンバー全員で取り組んでいるところですね。
もう敷地がおよそ500平方メートルあるということで、これは研究用としては国内でも最大級と。
そうですね、一番最初に入ったのは500平米ですね、はい、今はもうちょっと広いのが1300のがもう一個できてますし、
はい、
宇和島の方には全部で言えば8000平米ぐらいの植物工場がありますね。もう中にはトマト、
はい、
キュウリ、パプリカ、宇和島の方では洋菜類なんかも栽培してますし、それぞれいろんな企業さんにも入っていただいて共同研究も活発にやってます。
やはり代表されるのがトマトだと思うんですけど、はい、やはりトマトっていうのがその対象になりやすい植物だったんですか？
そうですね、市場としても、
はい、
トマトの生産量というのは一番やっぱり野菜の中でも花菜類の中でも一番トップですね、
はい、
で、2位がキュウリなんですけど、と事業化をしていく上ではやはりトマトが採算が合うということから、日本国内ではトマトが主流ですね。
もうその生育状態を詳細に調べるということなんですけれども、具体的にはどういうふうな工場内では行われているんでしょうか？
植物工場内っていうのは普通の施設栽培ビニールハウスに比べますと下にパイプのレールが引いてあったりですね、はい、冬場にはそこにお湯を通して温度管理をするために使ってるんですけど、
はい、
それを使って、ロボットが動くようになってるんですが、施設園芸の土でこう動いてるに比べると、ロボットが動きやすい環境にできます、でそれでその自在に自律走行してその植物工場なんかうろうろできるようなユニットがそこでできますんで、その走行ユニットの上にいろんなセンサーをつけた生育診断用のユニットをつけてあげれば、はい、ロボットですから自分の位置がどこにあるかっていうことが分かりますんで、
はい、
でその位置情報とその生育の状態をこの情報をリンクさせると、どこのエリアでいい状態なのか悪い状態なのかということがマップの情報として分かってくるんですね。でその具体的なその技術っていうのが、生育診断の技術っていうのは、クロロフィル蛍光画像って言いまして、で光をこう葉っぱに当てます、
はい、
当てると、人間には見えないですけど、真っ暗な時ですね、真っ暗な時光ポッと当てると、その光合成、光を受光すると葉っぱ光合成しますね、はい、だけど真っ暗の状態でパッと当てられてもですね、寝てる状態ですから、すぐには光合成使えないんですね、
はい、
で光を受光しても光エネルギーでそのまま捨ててるんです、
うん、
でそれがクロロフィル蛍光なんですけど、で青色の光を当てようが白色を当てようが赤色の光として出てくるんです、だから葉っぱが赤色で発光してるんですね、
はい、
でその発光してる赤色の状態を、発光の状態ですね、こう明るくなったり暗くなったりっていう状態をカメラで見てあげると、はい、その葉っぱ自体は光合成がちゃんとできる状態かどうかというのが分かる、はい、発光して強く発光してちょっと暗くなって、また発光して暗くなるっていうパターンになってると、あ、いい状態、でそれが発光しっぱなしだったりほとんど発光しなかったりっていうと、はい、いろんなこうストレスになってて光合成機能がぐんと落ちてるっていうことが分かるんです。で葉っぱは人間で見ると全部一緒ですから、
はい、
同じ形で同じ色でっていうことですけど、はい、それがそのセンサーを使うと中で起こってることが分かってくると、それができるとさっきも言いましたが早期発見早期治療につながるっていう話ですね。そういうセンサーとか、葉っぱの温度を取るような適正な葉っぱの温度になってるかどうかというのが分かってくる。それが異常な状態ですと 少しストレスかかりすぎたねっていうようなことが分かる。それを全部植物工場の中を、まあ夜な夜なですけど、主にですね、でロボットがゴロゴロゴロゴロしていくと、それが全部モニタリングできるということですね。
ロボットとは言っても本当にこう人間にはできないこう植物への寄り添い方ができるわけですね。
そうですね、はい、
そのトマトの生育診断ロボットが先生今月商品として完成されたというふうに、
遺跡農機さんの方から販売始まりまして、で、まあ、さっき言ったいろんなロボットを今開発をしてますから、はい、それの第一弾としてですね、商品化をして、まあ、これからどんどん売っていこうと、
うん、
我々も営業活動しないといけないねというところですね、はい、
でも本当に商品化するとなりますと、まあ、農家の方にとってあまり高いもの高額なものは買えないですから、そういったところも抑えていかないといけないし、
そうですね、
もういろいろな面から開発していかないといけないですよね、
は
い、
ロボットというのは、まあ、ハイテクの塊っていうふうにイメージされる方あるんですけど、そうでなくてローテクの塊なんですね、でローテクをいかに使っていってコストダウンをしていくかって、その方がより確実に作業ができるという部分もたくさんありますんで、うん、そういうことでコストダウンをグーンと下げていくということも重要なポイントですし、農家の方っていうよりも、まあ、さっき言った植物工場というところに、
はい、
導入がまずはしていくことですけど、植物工場になってくると、まあ、事業計画がしっかりできるような仕組みになってきますから、まあ、我々は4定って呼んでるんですけど、定時定量定品質の一定の定、
はい、
その3つを実現できれば価格も一定にできるというところにつながっていきますから、まあ、それを実現するための第一歩としてさっきのロボットがあるんですけど、うん、でそれをこう実現できてスーパーと直接こう売り買いをするということにしていけば、はい、ロボットを導入して効果がポンと出る場ですね、
はい、
でそれの部分も計算をして、で導入コストを計算をしてっていうことをやる、まあ、事業計画ですね、まあ、それをちゃんとすれば今の価格でしても1年とか2年とかでペイできるようなレベルのものですね。だからそういうこともちゃんとこう市場性というものを考えながらの、うん、コスト設定だったりですね、仕様の検討ということもやってるところです。
ここで愛媛大学からのお知らせです。9月15日月曜祝日、伊予鉄高島屋9階ローズホールで第31回ヘルスアカデミーが開催されます。愛媛大学医学部附属病院認知症疾患医療センターの診療に携わる先生方が、認知症診断治療予防の観点からをテーマに、認知症を正しく理解してもらうための講演を行います。午後1時からの開催です。お問い合わせはヘルスアカデミー健康セミナー係 089-948-2437 まで。それでは引き続き有馬先生にお話を伺います。
植物の生育っていうのは普通ですとその自然ですとかその環境に左右されるところが大きいと思うんですけど、
そうですよね、
そういったところもちゃんと考えて、
そうですね、だから今多分今年天候不順が続いてまして、まあ、昨日のニュースでも農産物の価格がぐんと上がったって2倍以上になってるっていう話ありましたけど、はい、うん、まあ、植物工場でやると全く外部の環境に影響されないっていうわけではないですけど、
はい、
でも影響される量っていうのは少なくなりますんで、で我々の植物工場で生産しているトマトも今売ってますけど、
はい、
アイダイトマト、
アイダイトマト、はい、
それもまあ富士山と契約をして年から年中ずっと同じ価格で販売をするという形でやってますんで、うん、だからさっき言った4定が実現できれば価格が一定になってきますから、はい、生産者側のメリットも大きいですし、消費者側のメリットも大きいんじゃないかな、うん、ということですね。
その生育診断ロボット今後なんですけれども、やはりユニットシステムという開発の研究っていうのも進めていかれるわけですよね。
そうですね、走行部分が出来上がりましたので、
はい、
まあ、それに生育ユニットが乗れば生育診断ロボットですし、でその上に収穫ユニットが乗れば収穫ロボットですし、
本当いろいろな作業工程があるんだなと思いますけれど、超音波で花を揺らすっていうような、
あ、はいはい、
受粉機能も、
そうですね、あります、
研究しようとしてらっしゃる。
これは京都大学の先生と共同開発してるんですけど、
はい、
基本的に植物工場の中で受粉作業っていうのは丸花鉢でやるんです。
鉢、
はい、鉢です、
はい、
クマン鉢っていうことですか、でっかいこんな、
はい、
真っ黒な大きな鉢なんですよ、
はい、
植物工場なんかブンブン飛んでます、
はい、
で、まあ、刺されることは一切ないんですけどね、まあ、見た目はちょっと
怖いですよ、
そうですね、
刺されるんじゃないかと
思って、だけどその丸花鉢はちゃんといい仕事を、
はい、
花の周りをぐるっと回って受粉をしっかりしてくれるんですけど、まあ、寒すぎる と箱から出てきませんし、あの暑すぎても出てこない、
はい、
でムラがどうしてもあるんですね、
はい、
でやっぱりこうそれをこうあの働いてくれない時になってくると、人間がですね、鼻それぞれに1個ずつホルモン剤、こうトマトトーンっていうようなものをシュッシュッとかって巻いて作業しないといけないっていう時期がやっぱり少なからずあるんです。でそうすると、まあ、あの安定的にそのいい形のトマトがあの取れるかっていうところを考えると、年間を通じてですね、で同じように受粉をメカニカルにやっちゃうと、はい、でその時にさっき言われてたあの超音波を使って、はい、花をこうピピピッと
揺らして
であの受粉をさせましょうと。
は
でそうするとあの物理的にこう受粉になりますんで、あのトマトの形も綺麗な形のものができるんですね。
植物だけじゃなくて、その蜂といった、まあ、昆虫だったりそういったものも関わってくる。
そうですね、
そういったところをこうロボットで補っていったり、はいはい、わーすごいやることいっぱい、
まあ、やいっぱいあるんです
お話聞いてました。やはり農業って大変なお仕事なんだなと思いますし、もうその昭和初期と比べると随分携わってらっしゃる農家の方っていうのも少なくなってきたと伺っておりますが、先生はもう昔から目標に合わせてビジョンを立てていらっしゃるというお話先週もありましたけれども、今の目標ビジョンというのはどういったものでしょう。
まずはその国民がですね、食料を安定的にこう永続的に食べれるかということを実現しないとまずいんですね。で自給率 40% 切ってる状態で、これは本当に危機的な状態にあります。これを安定的に供給をするという仕組みをですね、まずは作らないといけない。でそのためにはその安定的に収益が上がるようなことにしないといけない。それを実現するための植物工場ですし、で農業ロボットである、
はい、
でそういうその成功例、農業で言えばそのピラミッド あの頂点かもしれません。あのそれを成功例をしっかりと示す、でそれををするためにも植物工場自体を普及拡大がーんとまずはしていくということが重要なポイントになってきますので、まあ、そのあたりを今経済産業省とか農林水産省と一緒になってですね、各地に植物工場をまずは建てるということをやってるんですけど、今年あたりからこちらの方にもですね広がりが 見るようになってきてますので、まずそれをしっかりと支援をしていくと。でその成功例をしっかりとあの示してあげて、そこにロボットをどんどん導入していって、で、生産性をぐんと上げるということによって、うん、まあ、技術開発もどんどん進んでいきますから、さらにその進めたものを裾野をずっと広げていく、一般 その農家の人だったりですね、路地外の栽培するもの、はい、そういうところにもシフトしていくとっていうことを視野にも入れながら研究を進めていきたいというふうには思っています。
ローテクであったり昔からの知恵であったり、そういったものもこう大切に取り入れながら進めていきたいですよね。
そうですね、愛媛大学でスピーキングプラントアプローチっていうふうに表現してるんですけど、あの植物と対話をする、まあ、これはあの昔の人たちっていうのは常に植物を見て感じてるっていうところをですね、まあ、テクノロジー、日本のそのテクノロジーで実現していくっていうところが我々の使命だろうというふうに思いますけどね。
ロボットとか植物工場と聞くとどうしてもこう機械的な響きに聞こえてしまうんですが、先生のお話聞いてたらすごく温かみのある言葉に聞こえてくるようになりました。
それはあの人柄でしょうか。
あ、そうかもしれません先生のどっしりとした体格のおかげかもしれません
自分で言わないと人が言ってくれないんでね。
いやでもこれからもあの本当に先生の夢に向かって研究進めていってください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は国際教育センター高橋志乃准教授にお話を伺います。お楽しみに。